離別巻第19前半部分。巻第19は離別と帰離を収めています。ここでは分かりやすくするために見出しを分けておくことにしましょう。まずは離別です。道の国へまかりける人に火打ちを使わすとて書きつけける。折々に打ちてたく火の煙やらば、心出す顔、忍べとぞ思う。折々に打ちてたく火の煙やらば、心出す顔、忍べとぞ思う。木の面行き。道の奥へ向かう人に、火打ち石と一緒に書き送る。その時ごとに、石を打ってはたく火の、煙が立ち上ったならば、私の志を香りの中に忍んでくれたらと思います。火打ち石のプレゼントなどというシチュエーションも晴れ舞台用の主題ではなく、むしろ日常生活から生まれたさりげない造花のようで、かえって八大衆のうちではユニークなお題目のように思われます。火を焚いた時には、私の別れを惜しむ気持ちも、一緒に思い出してほしい、と歌っているのですが、日常的な詩情というのは、私たちの詩の境地には、馴染みの良いものですから、思いも受け取りやすいのではないでしょうか。ただ、目には見えない、私の思いであればこそ、視覚的なものではなく、嗅覚的な香りに忍んでほしい、という表現がさらりとした匠です。旅にまかりける人に扇使わすとて、添えてやる扇の風し心あらば、我が思う人の手をな離れそう。添えてやる扇の風し心あらば、我が思う人の手をな離れそう。読み人知らず。旅に向かう人に扇を送るときに、添えて送るこの扇の風よ、もし心があるならば、私の慕う人の手を離れないでほしい。もしかしたら仰いだ風が私のもとまでやってくるかもしれないのだから。扇は当時の仮名遣いではあふぎとなりますから、和歌では会うと掛け合わされることが定番の技法となりました。扇を心があるならではなく、扇の風を心があるならとしたことにより、風の伝える思いというイメージが広がることになり、この和歌に深みを持たせています。ところで結句の手をな離れそうというのは否定の構文で、なあ何々そうで何々するなという意味になります。これは古文でしばしば使用されますから、覚えておいても損はありません。ずっと後の徘徊の時代になっても、なあおりそと降りてくれけりそのの梅、なあおりそと降りてくれけりそのの梅、単体義、おるんじゃない、そう言いながらおってくれたよ、そのの梅を。帰離の歌巻第19後半。ある人が何か罪でも犯したのでしょうか。屋敷なのお命を受けて、とうとう見、つまり静岡県のあたりへ向かうことになり、奈良県北部を流れる初瀬川を渡るときに読んだ和歌です。初瀬川、渡る瀬さえや濁るらん。世に住みがたき、我が身と思えば、 初瀬川、渡る瀬彩や濁る乱、世に住みがたき、我が身と思えば、読み人を知らず。初瀬川の渡る淵さえ濁るように思われます。この世に住んだ心でいられずに、今では普通に住むことさえ叶わないような、そんな汚れた私でありますから。ちなみにこの和歌、金陽宗の選者である源俊頼が、自分の歌論書である俊頼随納の中で、
昔はこのような時でさえ和歌を読んだものである、
として紹介している和歌です。今日で言えば、犯罪者の和歌といったところでしょうか。次のは、女に化けた紀貫之で知られる、土佐日記に収められた和歌を、土佐から戻る船旅ですから、おおよその趣旨はわかると考え、言葉書きは省略します。都にて、山の葉にみし月なれど、海より入れて、海にこそを入れ。都にて、山の葉にみし月なれど、海より入れて、海にこそを入れ。紀貫之。都では、山の端から、上り下りしていた月ですが、ここでは海から出ては、海へと沈んでいくのです。別に海岸線のことなどは、ちまちまと、詮索しないでもよいのです。大海原に出て、陸が遠ざかる頃には、月はただ、海から上って、海へと沈むように感じられるものです。それを素直に記したものですが、天宮と海岸線を股にかけたような、壮大な和歌になっているところが、さすが紀貫之、繊細に動いたかと思えば、誰よりも壮大な和歌を読む。都の月でさえ、なかなかの円形に見立てた広がりが感じられますが、それを、海から昇り海へと沈む月と対比させている点、スケールの大きさは見事です。さらには、その情景を前に、素直な驚きに満たされるような喜びさえも、ストレートに伝わってくる。わずかでも、小賢しさが芽生えてしまうと、なかなか、こう大胆には読めません。そうかと思えば、一方では、女に化けて日記などを記してみたり、その日記の中に、四べのうないもがな、ぜにこわん、空ごとをして、おぎのり技をして、ぜにももてこつ、おのれだにこつ。四べのうないもがな、ぜにこわん、空ごとをして、おぎのり技をして、銭にもモテコツ、己だにコツ。夕べの坊やったら、お金をもらわなくっちゃ、嘘をでたらめで、後から払うだなんて言って、そのお金も持ってこないし、自分さえ来やしない。なんて、ちょっと笑ふめいたような俗用を掲載したり、自由自在に様々な市場を操りまくる印象で、さすが古今和歌集最多出場の記録は伊達ではありません。画家寛大二十前半。最終巻も画家と相性化を前半後半に収めています。五線集の全体構成は、ちょっと手抜きのようにも思えますが、実際は必ずしも効果的とは言えない古今和歌集の実験的配置をどう再配分したらよいか、それに真剣に取り組んだ結果とも言えるかもしれません。なぜなら五線集の配置が参照されて、 後の直線数の配列が安定していくように思われるからです。それでは、カカオを一つだけ。よろず用の霜にも枯れぬ白菊を、後ろ安くもかざしつるかな。よろず用の霜にも枯れぬ白菊を、後ろ安くもかざしつるかな。藤原のこれひら。果てなく続く世の霜にさえ枯れない白菊を、この先もずっと心安らかにかざし続けることでしょう。ある人の四十が、つまり40歳のお祝いに読まれたものです。後ろ安くというのは、心配ない、この先安心であるといった意味で、実際に菊の花をかんざしとして折り取って、それに添えられた和歌になっています。画家とはいえ、永遠に枯れない魔法の白菊であるなんて空想のデタラメを述べているわけではありません。あくまで年ごとに霜が降るということは果てなく続いていくものですが、その霜が降りたからといって枯れることのないのは白菊なのですから、あなたもそれにあやかっていつまでも枯れずにいられるようにかんざしに刺してあげましょう。そう言っているのです。意地の悪い見方をすれば、霜が降りたからといって枯れるわけではないけれど、いつかは枯れる白菊ではあるという冷めたようなリアリズムさえ込められているようにすら感じられないこともありません。つまり、なかなかに現実主義を織り込んで、せめてもの祝賀を行ったという解釈です。ところで、この藤原のこれひら、876から939という人、紀貫之の同時代人ですが、記録に残された歴史上最も古い酒合戦の優勝者でもあります。帝寺の院酒合戦というのが、それで911年宇田上皇のもと8人の勇者を募り、酒を飲ませに飲ませたところ、名帝王との大混乱の中、藤原のこれひらは乱れもせず、勝負がついても飲み続け、とうとう止められたという話。優勝賞品に春芽をもらって帰っていったと伝えられます。彼は歌前にも優れ、女性の憧れの的だったといいますが、何をやらせてもスケールの違うような、この時代の成平のような存在だったのでしょうか。さて、歌合わせなどというと、さぞ雅な遊び事のように思われるかもしれませんが、このような酒合戦は特別なものであるにせよ、宮中で行われる住まいやらスポーツのような蹴鞠やらと同様、実際はかなりの熱戦が繰り広げられていましたから、おほほほと戯れるどころの遊びではありません。その場で歌の批判をされて病で寝込んでしまうような逸話さえ残されているほどです。あるいは少し簡単に述べるなら、今日のポピュラー音楽の歌詞が歌手とともにしのぎを削っているような生きた詩であったと言えるかもしれません。その活力は象徴的に1221年の承久の乱で、後鳥羽上皇が島流しになるまで続き、その後はレンガに取って代わられたと諸学のうちは捉えておいてもよいでしょう。愛唱歌寛大20後半。夫が亡くなり葬儀も終わる頃、今の気持ちを尋ねられた時の妻の歌です。別れにしほどを果てとも思えつ、 悲しきことの限りなければ、別れにし、ほど果てとも思えず、悲しきことの限りなければ、平の時持ちの妻、死に別れた、くらいで果てとは思われません。恋しい気持ちに限りはありませんから、恋しさに限りがない以上、死に別れても思いは果てることはない。恋しさは生死でさえも割り切れないものだと述べています。最愛のものを失った悲しみがわからなければ、言葉の遊戯のように捉えてしまうかもしれません。けれども、ちょっと理屈っぽいような果てや限りは、思いの永続性を表現するために、それに対するものとして置かれているのであって、つまりは、肉体にとっては果てかもしれませんが、思いが果てることは決してありません。あの人への恋しさばかりは、限りなく続いているのですから、というようなニュアンスになるわけです。贈答歌の多い五線集は、最後の若さへ、贈答歌によって閉じられています。私たちはそれを眺めながら、五線集を離れようではないですか。前半での山吹歌井さんの活躍もあって、解説がだいぶ伸びてしまいました。次はいよいよ、八大集の最後を飾る、周囲若集をお送りいたしましょう。妻の見まかり手の年の、師走のつごもりの日、古ごと言いはべりけるに、亡き人の共にし変える年ならば、暮れゆく今日は嬉しからまし。亡き人の共にし変える年ならば、暮れにし今日は嬉しからまし。藤原の兼助。妻が亡くなった年の大晦日の日、昔話を語り合うときに、亡くなった人が暦と一緒に帰ってくる新年であったなら、暮れていくこの大晦日の日は嬉しく思われたことでしょうけれど、返し、凍る間に年の暮れなば亡き人の別れやいとど遠くなりなん。凍る間に年の暮れなば亡き人の別れやいとど遠くなりなん。気のつらえき。恋しく思う間にも年が暮れてしまったならば、亡くなった人との別れはどれほどか遠くなることでしょう。恋しく思い続けているものだから、まるで寄り添うように思われて、亡くなった人との別れさえ遠くなるように感じられる。つまりは、年が過ぎるのにもかかわらず、まだあなたがそばにいるように感じられる。そんな相手へのシンパシーを読み込みながら、一方では、どれほど恋しく思っていても、年の改まるごとに、亡き人の影は遠くなってゆくでしょう。そんなリアリズムに諭してもいるのです。相反する二つの意味を重ねたため、しばらく考察を加えなければ捉えにくいような和歌ですが、恋しく思う間に年が暮れたから、亡くなった人との別れは一層遠くなった、というちょっと不可解な表面上の意味自体から、次第に裏の意味はにじみ出てくるようです。そうして一度二重の意味を理解できれば、あとは読むたびごとにその思いは伝わってくるのではないでしょうか。こんな技巧を凝らした 理知的な表現の裏側に、同情と諦めへの誘いを融和したような、静かな思いやりがこもっている。そんな貫之だから、なしつぼの五人も、この和歌を先週の締めくくりに選んだに違いありません。やはり紀貫之、波の歌人ではないようですね。そして、なしつぼとはお別れです。それでは次回、最終章でお会いしましょう。終わり。